それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙8章18節から25節です。新約聖書ローマ人への手紙8章18節から25節です。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては、今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。昨年11月の最後の週からクリスマスに関連する箇所を見てきましたが、約1ヶ月半ぶりにローマ人への手紙に戻ってきました。前回は8章の12節から17節のところから、神様の子供とされた恵みについて分かち合いました。主イエス様を信じて洗礼を受けた私たちは、神様に敵対していた罪人であったにもかかわらず、神様の子供とされたのであり、主イエス・キリストと共に神様の栄光に預かる相続人なのだということです。今日はその続きである18節から25節、このところから神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず18節を見てみます。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。私たちの持っている新改訳聖書では18節から新しい段落になっています。しかしその内容はすぐ前の17節と密接につながっています。パウロは17節で自分たちクリスチャンがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしていると言っていました。クリスチャンはキリストと共に栄光を受けるために苦難もキリストと共にしているのだということです。そしてその苦難と栄光という言葉によって17節と18節以降はつながっています。パウロは今の時の苦難と言っています。今の時には苦難があるということです。苦しみがあるということです。今の時というのはいつのことでしょうか。それはパウロの時でありパウロの手紙を見ている私たちの時です。しかし、それはただ単純に私たちが生きている現在の時ということではありません。そうではなくて、天におられるイエス・キリストがもう一度来られるまでの時ということです。ベツレヘムの馬小屋で生まれて、十字架の上で死んで、3日目に復活して天に昇られたイエス様がもう一度来られるまでの時ということです。先週は新年最初の礼拝から疲れていませんかと 質問をしました。今日も同じような質問で、申し訳ないですが、どうでしょうか。皆さんは、苦しんでおられますか。あるいはどのような時に私たちは苦しむことになるでしょうか。経済的に苦しむことがあるでしょうか。人間関係で苦しむことがあるでしょうか。自然災害で苦しむこともあるでしょうか。最近は新型コロナウイルスによって苦しめられていると言ってもいいのかもしれません。クリスチャンであるならば、クリスチャンであるがゆえに経験する苦難というものもあるでしょう。そして、次の19節から22節のところを見ると、今の時の苦難を経験しているのは、私たち人間だけではないということがわかります。被造物全体が今の時の苦難を経験しながら埋めているのだということです。被造物というのは一般的にはほとんど使われない言葉ですが、簡単に言うと神様によって作られたものを意味しています。私たちを含めて神様によって作られた動物、植物、海や山、すべてのものです。あるいは自然界と言ってもいいでしょうか。その被造物全体が埋めいているのだということです。今回の冬はとても、寒くなっています。12月中旬から雪もたくさん降っています。すでにたくさんの影響や被害が出ています。反対に、夏は猛暑日と言われるような日が続くようになりました。台風の勢力も毎年のように大きくなっています。一般的には異常気象と言われますけれども、それはまさに被造物が埋めいていると言ってもいいのだと思います。そして、その根本的な原因は私たち人間の罪ということになります。全世界を作られた神様は、私たちにその世界を支配せよと命じられました。支配するというのは、好き勝手にするということではなくて、大切にするということです。適切に管理をするということです。しかし、神様に対して罪を犯した私たちは、神様の命令とは反対に、世界を自分たちの好き勝手にしてきました。そしてその結果として、世界は秩序を失って虚無に服することになったということです。虚無に服するというのは、目的を失う、目的を達成できないということです。その目的というのは、神様を褒めたたえることです。世界は神様を褒めたたえるために作られたにもかかわらず、神様を褒めたたえることができなくなって埋めいているということです。私たちと共に埋めいているということです。今は、苦難の時です。私たちは人生のどこかで苦難と呼べるものを経験することになるのだと思います。大きな苦難、小さな苦難の違いはあるかもしれませんが、私たちは人生のどこかで苦難を経験します。それは決して喜ばしいものではありません。私たちの人生にとってとても重たいものです。しかしパウロが言っていることは何でしょうか。それはやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないということです。私たちが経験している今の時の苦難というのは、 やがて私たちに掲示される栄光の素晴らしさに比べれば、取るに足りないのだということです。掲示というのは、隠されているものが明らかにされるということです。神様の栄光が今は隠されていて見えないけれども、後に明らかにされる時が必ず来るということです。私たちにはその神様の栄光が約束されているということです。そしてその栄光と比べれば、今の時の苦難というのは何でもないということです。昨年は東京でオリンピックが開かれる予定でした。延期された今年もどうなるかはわからない状況ですが、そのオリンピックでメダルを取る選手たちというのは、ものすごい努力を積み重ねるのだと思います。もちろん、努力がいつも素晴らしい結果に結びつくということではないのだと思います。そこには、苦難の連続だったと言わなければならないような時もあるのではないでしょうか。失敗や挫折を繰り返しながら、もうやめようと思うこともあるかもしれません。しかし、そうであるにもかかわらず、その苦難を乗り越えて努力をするわけです。どうしてでしょうか。その最大の理由は、メダルを取るためではないでしょうか。光り輝く栄光を見つめているからではないでしょうか。メダルの栄光に比べたら、その過程で経験する苦難などは、取るに足りないものになってしまうからではないでしょうか。スポーツの選手たちが大きな舞台でメダルを手にするのは、決して保証されているわけではありません。選手たちはメダルを取ることができないかもしれない、そんな状況の中で努力を積み重ねていくわけです。そしてだからこそ、そこには常に不安がつきまとったりもするのだと思います。失敗や挫折の連続の中で、もう諦めようかと思うこともあるでしょう。実際に大きな舞台でメダルを取ることができるような選手は限られているわけです。それに対してパウロが言っている栄光というのはどうでしょうか。それは必ず明らかにされるものです。頑張ったら栄光を勝ち取ることができる。努力が足りなかったら栄光はない。というようなことではありません。そうではなくて、栄光は約束されているということです。私たちにとって、苦しいことの一つは、先が見えなくなるということです。苦難そのものも苦しいですが、その中で先が見えなくなることは何よりの苦しみになります。新型コロナウイルスが私たちに大きな不安や苦しみ、あるいは絶望をもたらすのも、その大きな原因の一つは先が見えないということです。しかし、先が見えるなら私たちはもうちょっと頑張ろうと思えたりもするわけです。私たちが人生の中で経験する苦難というのは、決してなくなるわけではありません。クリスチャンだから苦難があっても軽くしてもらえるというわけではありません。しかし、私たちは苦難が苦難で終わるものではないということを教えられています。今は隠されている栄光が明らかにされる時のあることを教えられています。そして、その栄光を待ち望んで生きるのが私たちの信仰生活です。それでは、パウロが言っている栄光というのは何でしょうか。 23節、24節を見てみたいと思います。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中で埋めています。私たちは、この望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。パウロは、私たちが心の中でうめきながらも待ち望んでいると言っています。そしてそれは、御霊の初穂をいただいている私たち自身が子にしていただくことであり、私たちの体が贖われることです。パウロは、御霊の初穂をいただいている私たち自身が子供にしていただくのだと言っています。それは、聖霊を受け取った私たちが神様の子供にしていただくのだということです。繰り返しになりますが、私たちはイエス様を信じて、洗礼を受けて、聖霊をいただいているなら、すでに神様の子供とされています。クリスチャンであるなら、私たちはすでに神様の子供とされているということです。だからこそ、私たちは神様のことを天のお父様と呼ぶことができるわけです。しかし、そうであるにもかかわらず、パウロは改めて私たちが神様の子供とされることを待ち望んでいるのだと言っています。どういうことでしょうか。それは、私たちの救いが完成するということです。そしてそれは、私たちの体が贖われるということでもあります。パウロは、私たちの体が贖われると言っています。キリスト教というのは、ただ単に魂が救われるということを言っているのではありません。イエス様がもう一度来られるときには、体が贖われるのだということです。パウロは、自分のことを本当に惨めな人間だと言いながら、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと叫んでいました。どうしてでしょうか。それは、パウロが神様の子供として、神様の御心にかなうことを行いたいと願いながらも、実際にはその反対のことを行ってしまうような、そんな自分の姿に気づかされたからです。パウロはすでに神様の子供とされながらも、神様の子供として生きることができない自分の姿に気づかされたということです。パウロはすでに神様の子供とされながらも、その体がなおも罪と死に支配されている現実に気づかされながら、苦しみの叫び声を上げていたということです。しかし、その死の体が贖われるのだということです。死の体が救われるのだということです。そしてそれが救いの完成であり、やがて明らかにされる栄光だということです。私たちはもう一度来られるイエス様と共に、神様の子供としてふさわしく生きることができるようになるということです。そこには何の苦難もありません。最後の25節を見てみます。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。栄光はイエス様がもう一度来られる時まで隠されています。 今はまだ明らかにされていません。しかし、イエス様は必ず来てくださるのであり、私たちをご自分の栄光に預からせてくださいます。そして、その栄光を待ち望むときに、私たちは苦難の中で忍耐を与えられます。私たちの歩みはどうでしょうか。今まさに大きな苦難の中に置かれているという方もおられるでしょうか。耐え難い苦難の中で、先の見えない苦難の中で、希望を失っているというようなことはないでしょうか。私たちの出会う苦難というのは、決して軽いものではありません。慰めや励ましの言葉一つすらかけることもできないような苦難もあります。しかし、そうであるにもかかわらず、その苦難というのは、苦難で終わるものではないということを覚えたいと思います。今はまだ隠されている栄光が約束されていることを覚えたいと思います。そして、その栄光を待ち望みながら、今の時の苦難の中を歩く力が与えられることができればということを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今週も、礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただきました。心から感謝をいたします。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えますと、パウロは言いました。私たちが経験している苦難、それは決して、軽いものではありません。重たいものです。深刻なものです。時にそこで押しつぶされたりもいたします。しかしながら、その苦難というのも、やがて現れる栄光によって見つめ直すとき、私たちはそこを耐えていく力が与えられるのだということを信じます。神様、イエス様がもう一度来られるとき、本当にすべてのことから、本当に私たちが贖われて、この罪と死に支配された体さえも贖われて、あなたの似姿に似せられて、あなたに似せられて、あなたと共に生きる神様の子供としてふさわしくされること、私たちは信じます。その時を待ち望んでいきたいと思います。そして、その時を待ち望みながら、またこの今の時を歩んでいく力が与えられることができますこと、心から願っています。どうぞ、あなたが、ご自身が助けて支えてくださいますようにお願いをいたします。感謝をして、イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。